はい、皆様こんにちは、富士通の丸子と申します。本日はご聴講いただきまして誠にありがとうございます。本日は富士通の最新デバイスとプロジェクトシエナによるタブレット活用というタイトルで、お客様のワークスタイル変革に対する富士通の取り組みについてご説明させていただきます。まず最初こちらの図なんですけれども、日経コンピューター2013年12月26日号に、掲載されていた日経 BP 社による、法人でのスマートデバイス活用の実態をまとめた図となります。第一フェーズでは、メール、スケジューラー、グループウェアの利用が中心でしたが、現状の第三フェーズになると基幹システム連携が必要となる業務でのデバイス活用が導入の難易度も上がりました。そのような状況において、法人のお客様のスマートデバイス活用の課題としては大きくこの3つが挙げられています。1点目はデバイス活用の目的や用途を明確化すると自社のニーズにベストフィットする端末が見つからないということ。2点目が情報、業務システム連携等に伴いセキュリティリスク、個人情報漏洩リスクがさらに高まっているということ。3点目が大規模で本格的なデバイス活用が始まり、システム導入やデバイス、アプリ、ID 等の管理が面倒になってきているということです。そして、それらに対する富士通からの解決策としては、1点目、自社のニーズにベストフィットする端末が見つからないという課題に対しては、ユニークな端末と高いカスタマイズ力を、2点目のセキュリティリスク、個人情報漏洩リスクが高まっているという課題に対しては、高度なセキュリティソリューションを、3点目のシステム導入やデバイスアプリ ID 等の管理が面倒になってきているという課題に対してはモバイル統合管理サービスを提案させていただいております。それでは富士通がこれらの解決策を提案したことにより自社の課題を解決されたお客様の事例をいくつか紹介したいと思います。百聞は一見にしかずです。まずはユニークな端末の事例としてサークル系サンクス様の事例をご紹介します。サークル系サンクス様は小さな証券で採算が取れる店舗作りのためスーパーバイザーによる店舗指導の強化が必要だと感じていました。しかしながらスーパーバイザーは週4日は店舗を巡回し1日は事務所で会議や報告書作成等の事務処理を行っており、事務所での事務作業軽減と店舗での効果的な指導方法確立ができないと店舗指導強化につながりません。そこでどこにいてもオフィス製品が使える端末を導入し情報共有できる環境を構築しました。最初に検討していた端末はスレート型タブレットでしたが、2012年7月に富士通が他社に先駆けてキーボードをドッキングしてノート PC としても使える2-in-1 タブレットを発表したことで、まさに業務にジャストフィットする端末だと即決されました。もちろん富士通はタブレットの提供だけでなく高速でセキュアな無線 LAN 環境や情報活用基盤も構築し、お客様のコミュニケーションの人策もサポートしております。2つ目の事例は富士通の高いカスタマイズ力の事例として大手生命保険会社各社様の事例をご紹介します。日本生命様、第一生命様、明治安田生命様など大手7社の営業職員用端末約20万台、シェアでいうと約8割が富士通製となっております。なぜこれだけ富士通のタブレットが選ばれているかというと、富士通はお客様ごとにご要望に合わせた端末をフルカスタマイズで開発・製造できるからです。テーラーメイドできるパソコンということで富士通はコンセプトにしております。生命保険会社各社様は今までも営業職員向けにモバイルパソコンを導入しておりましたが、持ち運ぶには重いなどという理由から営業職員はなかなか使ってもらえず、営業職員は従来からの紙ベースでの提案スタイルを継続してきました。そのため各社のプロジェクト推進部門の方々は今度こそは営業職員が持ち運びたいと思える端末を提供すべく端末の仕様に非常にこだわりました。12インチの大画面ながら筐体が薄く軽く、そして長時間バッテリー稼働と、それは基本スペックとしてもちろんなんですけれども、さらにスムーズなペン入力で電子署名ができるといった機能、さらには各社の業務スタイルによっては 画面反転機能ですとか、そういった追加要望がございました。そういったご要望に応えられたのが富士通だったという形になります。もちろん端末だけでなく、セキュリティ対策も含めたシステム構築も必要になりますので、それらの対応も富士通で行わせていただきました。3点目は、高度なセキュリティソリューションの事例として、福岡フィナンシャルグループ様の事例をご紹介します。金融業界では特に情報の取り扱いには注意が払っており、端末を社外に持ち出すことはセキュリティポリシー上なかなか認められませんでした。しかしながら、仮想デスクトップサービスと閉域回線接続、そして手のひら静脈内蔵タブレットという、その端末を合わせた端末とサービスを組み合わせた非常にセキュアな環境を構築することで、外出先からの校内システムへのアクセスを可能にしました。高セキュリティながら面倒なパスワード入力なしで校内システムに簡単にアクセスでき、利便性も確保しています。4点目はモバイル統合管理サービスの事例として、商工会連合会様の事例をご紹介します。商工会の経営指導員は、今まではコンサル費用の請求のために一旦事務所に戻り、システムに対して指導結果等を入力する必要がございました。しかしながら、事務所に戻ることや入力が面倒だという理由から、きちんとした運用ができていらっしゃいませんでした。そのため、いつでもどこでも誰が指導を行ったかというログを収集する仕組みと、事業主の事務所でタブレットにペン入力した情報をシステムに送信する仕組みをモバイル統合管理サービスモバイルスイートで構築するとともに、経営指導に必要な各種データを指導員が簡単に閲覧活用できるポータルサービスを提供しました。これにより業務効率化が図れ、会員サービスの充実を実現しました。なお、これらのデバイスやサービスを含め、富士通のモバイル関連製品を体系化したのが富士通モバイルイニシアチブです。アプリケーション、モバイル活用基盤、セキュリティ、ネットワーク、端末までを取り揃え、コンサル、SI サービスを提供します。この中には私たちも紹介したい製品がたくさんあるのですが、本日は時間が限られておりますので、最新の Windows タブレットのみご紹介させていただきたいと思います。まずは最新のタブレットの中でも上位機種にあたるアローズタブ9704と584をご紹介します。実は富士通は1991年から23年間もタブレットを、ビジネスを行っております。この最新装置はその集大成と言えるものになっております。今までのお客様に高く評価されてきた信頼性や利便性、さらにはキーボードをドッキングさせて利用するという2-in-1タブレットのコンセプトは継承しつつ、より幅広いお客様のニーズに応えられる機能を追加しました。まずは動画をご覧ください。 はい、今動画を流させていただいた装置がこちらの、Q584 というモデルになります。今お見せしたようにこういうハンドストラップが付けられるようになっておりまして、やはり業務の中では、片手で持って持ち運ぶと、まあ、落としてしまうというような、まあ、リスクがございますので、こういったハンドストラップ付きのものであれば、まあ、どんな状況でも絶対に落とさないということで、かなりこのハンドストラップは好評いただいております。さらに、今これは防水防塵耐薬品ということで、まあ、いわゆるこういった、まあ、除菌剤ですね、そういったものも直接吹きつけてで拭いても全く塗装が剥げたりしないというところで、まあこういったケース、例えば医療の現場ですとか、あるいは、食品加工現場、それから複数のお客様が利用になる公共施設ですが、飲食店等でのご利用に、最適な仕様となっております。はい、さらに、生命保険会社様の商談の話をしたと思うんですけども、まあ、彼らが特にペン入力にこだわるということで、そのペン入力がスムーズにできるような仕様というのにもこだわって作っております。で、例えばこの筆圧を検知して紙に書くように滑らかに記入ができるということで、こうですね、太さもこうまさにこう手に、まあ、紙に書くような滑らかさで実際に書くことができます。まあ、そういったこの本当の、まあ、業務で使えることができる、実際の現場で使えることができるタブレット作りということで、まあ、我々はこの装置を提供しております。はい、で続きましては、10月9日に発表したばかりの最新装置、こちらはコストパフォーマンスに優れた 10.1 型のタブレット、アローズタブ Q555 となります。この Q555 は、先ほどご紹介した Q584 の弟分という位置づけになっておりまして、まあ、利便性ですとか堅牢性という高さは従来のものを踏襲しつつ、防水防塵耐薬品を非対応にすることで、まあ、リーズナブルな価格をご提案させていただいております。この製品の特徴は、標準でのこの指紋認証、それからまあオプションでスマートカードが付けられるといった、そういったまあセキュリティ機能、それから同じく先ほどのこの装置と同じくハンドストラップ、ショルダーストラップというものに対応しているといったところがこの製品の特徴となります。で次に紹介するのが、こちら、はい、アローズタブ Q335 となります。こちらの商品は今年の7月にワシントン DC で開催されましたワールドワイドパートナーコングレスカンファレンスですねの2014の会場で初お目見えさせていただいた片手で持って使いやすい8型のハンディタブレットとなります。まあ、この製品の特徴はとにかく持ちやすさです。まあ、小さめな手の方でもしっかり持てるこの幅126mm と、それから390g という軽さを実現しておりまして、やはり8インチのタブレット、我々後発ですので、まあ、他社様よりもより持ちやすさということにこだわって出させていただきました。で、専用フォリオカバーとストラップ付きのカバーという形も用意させていただいております。で、まあ、なおこの辺の装置につきましては富士通ブースの方にも展示しておりますので、ぜひ皆さんお手に取って見ていただければと思います。はい、次に、デバイスに紐づいた、当社独自のセキュリティソリューションの一つである、手のひら静脈認証ソリューションをご紹介します。手をかざすだけの簡単操作で、静脈情報に紐づいたパスワードを流し込むためにパスワード入力が煩わしさから、解放されます。しかも、他の生体認証と比べて最もセキュアな環境を構築できます。こちらが、福岡フィナンシャルグループ様で先行導入されたこの内蔵、手のひら静脈を内蔵したタブレットになります。私の静脈をあらかじめ登録しておきましたので、実際に静脈認証で Windows にログオンしたいと思います。はい、こちらがセンサー部分になっております。でセンサーに 手をかざすだけ、これだけの操作で ID パスワードを流し込んで Windows ログオンできるという仕組みになっております。はい、失礼しました。最後に、富士通デバイスの最大の特徴であるお客様固有のニーズに対応できるカスタムメイドプラスサービスをご紹介します。開発から製造まで一貫した国内生産体制ですので、お客様の多様なニーズをスピーディーに開発に反映し製造できます。お客様のカスタマイズ要望にも柔軟かつ迅速に対応できます。まずは島根工場の動画をご覧ください。
では企業ニーズに合わせたカスタマイズ対応にも力を入れている。
このラインでは1台ずつ違う仕様の製品を作れるようなラインにしてあります。パソコンの中のハードディスクとか CPU とかメモリーとかですね、そういうものをお客様が選択することができます。
これをカスタムメイドと呼び、顧客の要望に合わせてハードやインストールするアプリケーション、その設定などを1台ずつ個別にカスタマイズすることができる。顧客の注文ごとの選択によってできる組み合わせは数百万通りにも及び、多種多様な要望に柔軟に応えられる。企業向けのノートパソコンやタブレットではこうしたカスタマイズの需要が非常に多く、メイドインジャパンならではのきめ細かい対応力は好評である。
まあ、我々がなぜ国内かということはですね、企業のお客様に向けてはですね、一台ずつこう仕様の違ったものを作り上げると、かなりその小回りが効いたものづくりができなければいけないと、まあ、俗に地産地消というふうに言われますけれども、やはり日本のお客様に対してはその日本のでのものづくりというのが適合するというふうに考えています。
Fujitsu Shaping Tomorrow with you。
はい、先ほど事例をご紹介した生命保険会社各社様向けの営業職員用タブレットがフルカスタマイズの一例ですが、カタログ掲載モデルをベースに商談個別の要件を付加することも可能です。その例の一つが先ほど見せたこの福岡フィナンシャルグループ様向けの手のひら静脈内蔵のタブレットとなります。またハードのカスタマイズだけではなく、工場でのキッティングサービスも好評です。製造工程内でお客様のマスターをインストールすることで、プレインストール OS をベースにしたマスターを作成でき、ボリュームライセンスメディアを使用したマスター作成が必要ないために時間とコストが節約できます。国内工場だからこそできるサービスとなります。他にも、BIOS ブート時に表示させるロゴをお客様の企業ロゴ等に変更できるサービスや、サードパーティー製も含めた IO を組み込んで出荷したり、筐体へのロゴ印刷などハードとソフトの両面をお客様の希望に沿ってカスタマイズで作り上げるサービスです。実際このカスタメイドプラスサービスを利用されるお客様というのは、まあ、ロット商談だけかなというふうに思われるかもしれないんですけれども、実際に13年度の実績で言いますと820社ございまして、まあ、1商談あたりの平均台数は274台という結果になっております。まあ、気軽にご利用できるサービスですので、ぜひ担当営業様にお問い合わせいただければと思います。はい、続きましてはマイクロソフト社が提供予定の Windows 8アプリ開発ツールプロジェクトシエナをご紹介します。このシエナの提供により Windows 8タブレットのソリューション提案が加速されると富士通は考えており、戦略パートナーとしてシエナを活用させていただいております。まずは、シエナの概要について日本マイクロソフトの笹部様にご紹介いただきます。笹部様よろしくお願いします。
マイクロ様ありがとうございます。ただいまご紹介に預かりました日本マイクロソフトの笹部と申します。まずはじめに、本日はお忙しい中、マイクロソフトカンファレンスにご来場いただきまして誠にありがとうございます。私からはですね、本日プロジェクトシエナの概要説明を皆様にさせていただきます。昨日の基調講演で、プロジェクトシエナのデモを、ご覧になった方々も多数いらっしゃると思うんですけれども、そもそもですね、プロジェクトシエナというものは、Windows 8特にタブレット端末の、使用用途、ユース、あの ユースケースを広げるために、戦略的に、開発された、開発ツールでございます。で、こちらはですね、最新の、現時点でのバージョンがベータ3ということで、まだ、正式版は出ていないんですけれども、富士通様はですね、国内唯一の、先行技術協業パートナー様ということでですね、ベータバージョンが出る前に、それか前からですね、戦略的に協業を進めさせていただいております。そんなシエナなんですけれども、どういったツールなのかといったところをですね、簡単に概要を説明させていただきます。はい、でまずプロジェクトシエナとは、プログラミングの知識を必要としない、無償の Windows 8アプリ、開発ツールでございます。こちらはですね、プログラミングの知識を必要としないということで、じゃあ何を使うんだというところなんですけれども、皆さんよくご存知の PowerPoint、 皆さん大好き、Excel、 この2つの知識をですね、活用しながら作っていきます。で具体的にはパワーポイントの、プレゼン資料を作る感覚でまずアプリの UI をデザインしまして、でそれぞれの、アプリの UI の、部品ですね、ここにデータを、関連付けていくんですけれども、そういったところで、Excel の関数の知識を使っていきます。で、これだけだとですね、簡単なアプリしか作れないんじゃないかというふうに、そういった印象を受けられる、方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、実はそうではなくて、ベータ3現在、Azure モバイルサービスですとか、それから、シェアポイントといった、ビジネスでよく使われる、ネットワークリソース、それから、一般的なそのウェブサービスですね、代表的なものでいうと、Facebook ですとか、Twitter ですとか、それから当然弊社の Bing サービスなんかも含まれるんですけれども、そういった数々の、ウェブサービスとの連携機能が標準でサポートされております。で標準でサポートされていない、ウェブサービスとの連携機能も実は REST API というあのウェブアプリをですね、作るときに、よく使われるインターフェースがあるんですけれども、それを通してシエナともつながることができるということで、Excel と PowerPoint の知識がある方であれば基本的にどなたでも、さまざまなネットワーク、それもしくは、ウェブのサービスと、つながるようなアプリが簡単にできてしまうと、そういった、ツールでございます。でよく聞かれる質問の一つに、マイクロソフトさんってビジュアルスタジオじゃなかったっけというところで、シエナと その位置づけの違い、についてなんですけれども、我々はシエナとビジュアルスタジオというのは共存補完関係にあると考えておりまして、シエナはですね、アプリの作成を簡単にしている分、何でもかんでもできるというものではございません。そういった意味ではビジュアルスタジオの機会になるものではないんですけれども、例えばですね、イベントでのデモアプリですとか、それから商談に臨むときの、一つ一つのカスタマイズした、デモアプリ、それから、季節ごとの電子カタログみたいなもの、そういった例えば多品種で、定期的に入れ替えが必要なもの、これを低コストでかつ迅速に、作成するような、場面では非常に便利なツールになります。また、機関システムをですね、ビジュアルスタジオベースで開発していただいて、それと連動する、タブレット業務向けのアプリをですね、シエナで、開発していただいて、でそれで、タブレット向けのモバイル用途の、業務シナリオを構築すると、そういったような、考え方もできます。でシエナはですね、今まで自力でアプリ作成がかなわなかった方にもアプリ作成を可能にするというところで、裾野を広げる役割も持っております。じゃあマイクロソフトが考える、シエナ活用のビジネスメリットというところなんですけれども、まずは昨日の基調講演、ご覧になった方はご納得いただけるかなというふうに思うんですけれども、慣れた方ですと、もうものの 4,5 分でですね、そこそこのアプリが、ちょっとしたアプリが作れてしまうというぐらい簡単に、迅速に、アプリが作れてしまいます。でこれはですね、そのまま、次のメリットにもつながるんですけれども、そのような形で、簡単にパッと、アプリが作れてしまうもんですから、例えば営業さんが客先に出向いていって、商談の中でお客さんの意見を聞きながら、こういうものですかと、こういうアプリどうですかと、こういう使い方があるんじゃないですかっていうのをその場でモックアップを作成してしまうといったような使い方も可能になりますし、それからですね、商談の場で、作らないにしても、自分が商談に臨む前にアプリをですね、その商談のお客様向けのアプリをあらかじめ準備しておいて、でそれを持って、商談に臨む、 そうすることによって自分が、提案しようとしているソリューション、アプリを含めたソリューションをより具体的にお客様にご理解いただいて、まあ、商談の成功率を上げることに、シエナが貢献できるのではないかと、そういったことを考えております。で、3つ目の差別化なんですけれども、シエナで作成できるのは冒頭に申し上げた通り Windows 8アプリというところでですね、他社プラットフォーム含め、Windows 7、あのタブレットに対してもですね、まあ、Windows 8ちょっと UI がガラッと変わってちょっととつきにくいなって思われているお客様に対して、いやいやタブレットとかだとすごい使いやすいんですよっていう形でですね、新たな、Windows 8の、価値訴求として、プロジェクトシエナを使っていただけるのではないかと、いうふうに考えております。で、シエナの実際 の、まあ、あの使い方のイメージなんですけれども、あの、まあ、ちょっと、昨日のデモを見ていただいた方はかなり早くパパパパパッとやっていたので、何が起きたのかわからないけど、なんかアプリができてたというような感じだと思うんですが、実際にはですね、シエナで作れるのは、俗に言う紙芝居型のアプリという形で、画面の中のボタンを押して次の画面に遷移すると、でその中の、画面の中の、まあ、ボタンなりを押して、また次の画面に遷移すると、そういった形の、フローを、構築するので、遷移する画面の数だけまずスクリーンを追加していきます。でそれぞれのスクリーンに対して真ん中なんですけれども、あのパワーポイントを作成する要領でですね、あのいろんな部品を、ま、あのペタペタ貼り付けていきます。まあ、ボタンもありますし、画像ですとか、まあ文字入力みたいな基本的なところは全てございますし、例えば変わったところでは、ペン入力とかで、手書き認識なんかも出てできてしまったりとかですね、あとは、カメラコントロールもありまして、まあ、それなんかペタッと貼り付けた瞬間、カメラで、あのパソコンのカメラで映っているものがその場で表示されると、そういうような、仕様になっております。でそれぞれの、右側なんですけれども、部品に対して、3つの属性がございます。部品の見てくれを決めるデザインという属性で、それから、結びつけるデータを定義するデータという属性、それから、例えばボタンとかで押した時にな、押したらどうなるのというところを定義する、ビヘビアという属性ですね。で冒頭で申し上げた Excel の知識というのはここでいうデータとビヘビア、この2番目と3番目のところを、定義するのに使います。はい、でここでですね、通常であれば、実際にじゃあシエナ、使って、作るところを、まあ、デモさせていただくんですけれども、本日はですね、富士通さんセッションというところで、せっかくなので、富士通さんの方で、作成されたですね、シエナを使って作成されたデモアプリを、多数ご用意いただきましたので、そちらをですね、富士通 FOM 株式会社の、甲斐様から、ご紹介いただきたいと思います。それでは甲斐様よろしくお願いいたします。
皆様こんにちは。お忙しいところ、ご来場ありがとうございます。私、富士通 FOM の甲斐と申します。私の方からはこれまでお話をしてきましたこのプロジェクトシエナというものを実際に我々富士通グループで活用し始めている、その一端を、実際にデモを交えながらご紹介をさせていただきたいと思います。ちなみに私、あの FOM という、グループ会社の人間なんですけれども、私どもはですね、富士通グループの教育というものを一端になっておりまして、お客様に、まあ、そうしたトレーニングですとか、あとマニュアルですとかといったものをご提供させていただいております。でこのシエナに関しましても富士通がいち早くこのトライをしている状況ですので、ユーザーの皆様方にですね、こんなに簡単に使えるんですというトレーニング、それからマニュアル等もいち早くお届けするように今準備を進めているところでございます。ぜひご期待ください。すいません、前置きが長くなりましたが、では実際にですね、このシエナというものを、お見せしてまいりたいと思います。で先ほどあの笹部さんのお話にもあったんですが、このシエナの魅力というのはですね、現場で、まあ、私のような人間が簡単にアプリを素早く作れる、これが第一の魅力です。でこの、シエナというものは私自身もですね、プログラムの知識というのは本当にございません。ビジュアルベーシックって何っていう状況なんですが、これからお見せするものは、SE の方を一切交えずですね、私のようなインストラクターたちがチームを組んで作ったものです。皆様現場の方々が実際にお作りになれるイメージをぜひ持ってご覧いただければと思います。であのアプリをまずお見せする前にですね、シエナの画面を一つご覧いただきましょう。おなじみの Windows 8.1 の今画面をご覧いただいているんですが、シエナは、このようなストアアプリの形式になっています。 で立ち上げますと画面に白いスクリーンが出てきまして、何やらですねメニューバーのようなものがご覧いただけると思います。でシエナは先ほどお話の中でパワーポイントのように簡単に使えるんですっていうご説明がありましたが、ちょっと触ってみます。今1枚目のスクリーンが出てるんですが、タッチをしていくだけでこのスクリーンの枚数を紙芝居のように簡単に増やしていくこともできます。でスクリーンはただの紙ですので、この紙の上に何を並べましょうかっていうものをビジュアルコントロールと呼ばれている部品の中からたくさん用意されているんですけれども、種類を選んで作ることができます。まあ、簡単なものですと例えば文字の部分ですね、まあ、このようなラベルというものが出てきますので、ちょっと簡単に文字を入れてみますが、アルファベットはもちろんですし日本語みたいなものも入っていきます。あとビジュアルはですね、このように下にプロパティといいまして、設定を変えるボタンがあります。今実は私マウスも何も持ってなくて、この人差し指一つで操作してるんですけれども、例えば文字の大きさ変えたいななんていう時にはこのように指でスルスルスルと動かせば簡単に文字の大きさなども変えることができます。で今入れたのはテキスト文字なんですけれども、例えば、図を入れてみたいななんていう時も簡単に、ボックスを作ってですね、この中に入れていくことができます。あ、一つ大事なことをお話しするの忘れてました。このシエナというのは裏側にいろんなデータソースと呼ばれるソースをですね、持たせて、そのソースの中からここにデータを呼び出すということができます。先ほどお話の中にあったんですが、実はそのソースの一つは身近にあるエクセルが使えるんですね。でエクセルのソースを読み込んで、エクセルの中に入っているデータをこのシエナ上に表示させるなんていうこともできます。でもちろんこれをグループですとか部門単位、あるいは全社単位で使おうとなったときには、マイクロソフト Azure のようなクラウド上にあるデータも呼び出していくことができるんですね。じゃあちょっとエクセルのデータを読み込むという操作をご覧いただきましょう。データソースという指定があります。でここで、ソースは何を選びますかと聞かれますので、じゃあ私は Excel を選んでみましょう。Excel の何かデータがあるかな、あったということで、ちょっともう一つ別のものを探してみましょうか。はい、はい、この Excel ですね。ちょっと Excel の画面をごめんなさい、先にご覧いただいてなかったんですが、今私がファイルを指定すると Excel の中にどんなテーブル、データが入っているかというのを聞いてくれます。で選んでインポートとしますと、右側にちょっとビジュアルがご覧いただけると思うんですが、これ Excel に入っているですね、文字ですとか画像といったものがそのまま呼び込まれてきているという状態です。で、ではこのデータを使いますよという指定ができたところで、じゃあ先ほどどうもデータがですね、画像を指定した部分があったようですので、じゃあその画像を読み込んでみましょうということで、画像のギャラリーを指定してみましょう。でこのようにまずボックスを置きまして、じゃあそこに何を入れていくのということで、はい、今やったのはですね、指定してある Excel を自動的にシエナが読み込んできてくれているので、その中のどの部分の、パーツを使いますかっていうのをこのように選択して聞いてきてくれています。でそれを切り替えるだけで、あとは裏側で自動的にこのようにギャラリーであれば画像を読み込んでくれるなんてことをしてくれるんですね。で今一切キーボードには触れていません。何か難しいコードを入力するなんていうことも一切やっていません。このようにシエナはこのタッチ操作一つでですね、簡単にアプリを私のようなプログラムができない人間でも作れる、これが一番の魅力かなと思います。ちょっと簡単にですねイメージをご紹介しました。あ、じゃあ動作を一つ入れてみましょうか。今ですね画面の方には3つのスクリーンを出しているんですけれども、2枚目はまだ何も作ってないので真っ白です。じゃあ1枚目のスクリーンからボタンを押すと2枚目にジャンプするような動作を1つ組み込んでみます。この中にではボタンがいいでしょうか。ボタンを1つ足してみましょう。ちょっとボタンそのまま、名前はそのままにしてますが、じゃあこのボタンをタッチしたら次のスクリーンに移りなさいっていう指示をしてみますね。これも選択をされた時にナビゲート移りなさい、スクリーンの2番にというふうに指定をしてみます。これだけです。じゃあプレビューしてみましょう。1枚目のスクリーンが見えてきました。これでうまくいけば真っ白の2枚目のスクリーンが出るはずですね。やってみます。はい、ということで2枚目に移った。これも今何のコードも入れてないんですね。このようにシエナというのは本当にマウスいらずで操作ができる、このタッチの操作とあとはキーボードからいろいろと文字を入れたりということもありますが、コードを知らなくても作れる こんな魅力があります。今ご紹介したのは簡単な入り口の部分なんですが、いろいろとこの部品などを組み合わせていきますと、実用に頼るアプリがあっという間にできます。いくつかご覧いただきましょう。今画面に表示しますのは
ハードやインストールする、
はい、これはですね、今まさに作っている途中なんですけれども、これから富士通の営業の人に持って行ってもらって、お客様の前で富士通のタブレットを紹介してほしいなと思ってまして、そのアプリを作っている最中です。これは2つですね、今機能を用意しようと思ってまして、カタログを見せる部分と、それからせっかくタブレットですのでペラペラ PDF なんかを見せるだけじゃ脳がないですよね。音声と画像をぜひお客様にお見せしたいと思いまして、ビデオも追加してみました。じゃあ先にちょっとビデオをご覧いただきましょう。でこれ先ほど丸子さんの方から皆様にお見せしたビデオが実はここに入っているんですけれども、あ、そうですか、お客様はじゃあ自治体様でいらっしゃいますので、じゃあ静岡県焼津市様、これも富士通のタブレットを入れさせていただいたんです。ちょっとご覧いただきましょう。なんていう感じでですね、という感じでですね、お客様との会話をしながら、あ、ちょっとなんか見てみたいなって言われた時に、あ、ありますありますなんて言ってビデオも簡単にお見せできるようにしてあります。それから、カタログですね、こちらもご覧いただきましょうか。先ほどもご説明したように、この富士通ですね、この秋に8インチのタブレット、登場いたしました。ぜひですね、ブースに置いてありますので、その軽さを体感していただきたいんですけれども、じゃあその、あ、ごめんなさい、念のためこれ、あの値段はもっと安いです。これ仮の値段入れてありますので、びっくりなさらないでください。安いです。8インチだと6万ちょっとぐらいからです。はい、ご安心ください。で、8インチのタブレット、この今正面向いていますけれども、じゃあ横に向くとどうなんでしょう、裏面はどうなんでしょうなんていうことで、もし実物が手元になくても角度を変えて見せられるとか、あと富士通のこのタブレットは先ほどもご説明しましたように、お客様がいかようにもですね、お好みを言っていただければカスタマイズをすることができるんです。まあ、そうした富士通の営業担当者がですね、お客様の要望に合わせてカスタマイズをしていくですとか、オプションをつけるですとか、そうした場合の簡単な概算金額などが表示できる。今数字がこう変わっていったのもご覧いただけると思うんですが、シエナはパワーポイントの良さ、エクセルの良さ、そういったところを併せ持ったツールなんですけれども、右上に動いているこの計算式もエクセルと同じように値をプラスしていくっていう式を組んでいけば、このようにですね、簡単にその場でシミュレーションをしてくれる式なんていうのも作れるようになってるんですね。それから例えばいろんなオプションを選んで、オプション違いのパターンでいくらになるのか見てみたいなんていうことがありましたら、シエナはこのローカル上で選んだデータを一時的に保存するなんていうようなメモリに取っておく機能なんかもあります。で、1つ目のオプションを選んだパターンというものを保存しましたら、じゃあ2つ目は別の機種にしてみましょうかなんていうことで、機種を選び直して、でまたオプションを選んで、で保存をして、で2つ見比べるなんていうこともできる。どうでしょう、まさに実用に耐えうるアプリだと思うんですね。これもオンリーシエナ、シエナだけで作っているっていうものです。こうしたですね、簡単なアプリを作成できるというものが非常に魅力的です。でその他にも先ほど笹部さんのお話の中でウェブサービスと連動しているなんていうお話がありましたが、例えば Bing のですね、トランスレーターっていうようなウェブサービスがあるんですけれども、それと連動すればこういったことができます。こんにちはなんていう文字を入力した後に、英語だとなんて言うんだろうとか、フランス語だとなんていうように、これ裏でウェブサービスにつないで翻訳がかかってます。でさらに、あれこれ発音するとなんて言うんだろうねなんていうことがありましたら、これもスピークですねという機能を使いまして喋らせてるんですけれども、こんなこともできます。またさらに、せっかくタブレットですので、例えばカメラと連動させたいなんていうことがありましたら、よいしょ、はい、ごめんなさい、ちょっと暗いので分かりづらいかもしれませんが、カメラで画像を撮ってそこに文字を書き込んで、でいろんな情報をその画像の中に加えてですね、保存をするなんていうこともできます。今ご覧いただいているのは小学校で使っていただくようなドリルのこのアプリお作りしてるんですけれども、まあ、こんなことができる。これは応用すれば、例えば工場などの保守点検でその場でちょっとエラーが起こっている箇所を撮影して、ここがちょっとトラブってるよなんてペンで書き込んで、で使うなんていうこともできます。 いかがでしたでしょうか。今デモでお見せしましたこのシエナですね、非常に簡単に作れることで、これが現場の方々が直にできるっていうのがまさに魅力です。今までですと開発会社に頼んで1ヶ月2ヶ月かかっていたようなものがあっという間に手元でできてしまう、非常に可能性のあるアプリだと思っています。で、私たち富士通はマイクロソフト様と一緒にですね、いち早く日本でこのシエナというものの、トライアルに取り組んでおります。で、ぜひお客様の現場でもですね、このシエナ使ってみたいというところがありましたら、私ども富士通が、ご一緒にですね、お手伝いさせていただきますので、どうぞお声掛けください。で、またこのシエナはエキスポ会場の中央、富士通のブースがございますが、そこで展示もしておりますので、もっともっと見てみたいなという方がありましたら、ぜひエキスポ会場のブースにもお立ち寄りいただければと思います。以上、シエナのデモをご紹介しました。ありがとうございました。
はい、園部さん、甲斐さん、ありがとうございました。
で、富士通では、デバイスからアプリケーションまで網羅する豊富なサービスとプロダクトのラインナップをモバイルインテグレーションと運用サービスとともに提供し、お客様のビジネスイノベーションとソーシャルイノベーションをサポートしていきます。これからも富士通をよろしくお願いいたします。ご清聴ありがとうございました。